ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。5月ですね。ゴールデンウィークの真っ只中です。皆さん、このラジオ聞いてくれてるのかな？遊びに行ってる？でも平日だからお仕事の方もいますよね。なんとなくワクワクする季節が始まりました。本日もゆうとともに不思議なお話をさせていただきたいと思います。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である竜の通訳者です。私たちが通訳する竜はご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在なんですね。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。そんな竜のメッセージをお伝えする仕事をしております。この番組では竜からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを伝えたいと思ってます。本日のゲストは前回に引き続き竜さんたちが来ています。残念ながらその声をラジオに載せることは難しいので私が通訳します。どんな展開になるかは全く分かりませんが、楽しんでいきましょう。竜とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それでは本日も楽しんでいきたいと思います。ではまず今日のゲストは前回に引き続きレムリアから来たレムさんです。本日は竜に聞いてみようコーナーということでね、竜にね、いろいろ聞いてみたいと思います。まずね、私個人のことでちょっと聞きたいことがあるんで、まあ、誰でもね、そういうこと起きるなと思うので聞いちゃいます。実はね、先日宮古島に主人のトライアスロンの応援に行ってきました。主人も無事に完走して楽しい旅行だったんですけど、実は帰ってきてから発熱して寝込んでました。声も全く出なくなって、実は収録を一度飛ばしてしまったりしたんですね。なんでこんなことが起きてしまったの？なんかすごく、楽しいことの後だったりとか、大切な仕事の前だったりとか、なんか私結構ちょっと体調不良が起きたりするんだけど、これってどういう時に起きるのかなって、ちょっとレムさんに聞いてみたいと思います。まあ、ちょっと個人、私のこと、まずは私のこと、一体何が起きたんだろうか。あ、なるほど。はい、レムさん、すごくね、返事が早いのでありがたいんですけれども、まあ、そうなんです。もう言われてから自分で思っちゃうんですけど、やっぱりトラストの肉のでね、結構私、仕事を詰めてました。まあ、単純に、まあ、疲れてるっていうのもあるんですけど、ね、宮古島に行くので、ちょっとね、こう、仕事をお休みしなきゃいけないから、その前後って、すごく仕事を詰めて、がっつりやってたっていうのがありました。確かに。で、結局それが、そうですね、竜の采配だったり宇宙の采配だったりするのか、やっぱりちょっと、キャパオーバーだったみたい、うん、なので、まあ、言ってみたら強制的にお休みさせられたっていうことみたいですね。確かにちょっと頭が痛いとか、ちょっと調子が悪いくらいだとお休みしないタイプなので、そういうことか、発熱したりとかね、がっつり休まなきゃいけないっていう状況にしないと、私はお休みをしないので、そういうことでお休みをさせられたっていうことみたいです。なるほど。皆さんもそういう経験多分あると思うんですけれども、ね、少しずつね、ちょっと早寝するとかね、ちょっと休もうとかっていうよりも、がっつりと休む時間っていうのはどうしても必要みたい。それともう一つ、今回ね、宮古島に行ったということでね、私、あまり自分では気づいてなかったんですけど、すごくなんかパワーアップ、パワーチャージをしてきてくれてるらしいです。で、そのパワーチャージをね、 自分の体に浸透させるために、少しやっぱりこう休憩なんていうんだろう、体を休ませる時間っていうのがちょっと必要だったみたいですね。なのでそのエネルギーチャージをしたら少しちゃんとゆるゆるというか、それを浸透させる時間が必要で、結局パワーアップをするという時は今までと違うことが起きてくるので、今までのままじゃいけないので、一旦クラッシュ&ビルド、破壊と再生か、一旦ね、こう一旦なしにしてまた新しくっていうことが一番いいらしいですね。なのでそういうことが起きてるみたいです。ちゃんと伝わってるかな。あ、なるほどなるほど。でもそう言われてみれば、今思い出しましたけど、私のそのですね、大きな転換期って毎回一旦そういうふうに、まあ、強制終了って言っちゃいますけど、体調を崩してるということはあったりしますね。前の会社を、この仕事に入る前、会社辞めるときも救急車で運ばれたということがあって、まあ、実際問題はね、救急車で運ばれるほどの大事ではなかったんですけど、もうね、めまいが起きちゃってすぐ歩けなくなっちゃったような状態なので、もうなんかもうフラフラしちゃってるし、これやばいぞみたいな感じだったので、結局ね、救急車で運ばれてなんですけど、まあ、結果ね、診断はめまい症ということだったので、脳に異常があったりとかではなく、まあ、耳鼻咽喉科の分野だったんですけど、ただね、本人は結構きついんですよ、ぐるぐる世の中回ってるから。なのでね、それでね、まあ、仕事を、まあ、お休みして、そのまま仕事を辞めてしまうという結果になったんですけども、ただね、それがなかったら、私もすごく真面目な人だったので、真面目な人じゃなくてもかもしれないですけど、仕事をね、やっぱり辞めるというのはすごくね、大きなことだったので、なかなか辞めようと思って辞められなかった。でもね、そのきっかけに結果辞めることになって、で結局この世界に入ってくるきっかけができ、今こんな仕事、まあ、ドラゴンメッセンジャーという仕事につながってきたんですね。でもそれがなかったら、もしかしたら今でも普通にお仕事をしてたのかなと思うので、なんかこれも竜の采配なのかなと、竜のね、導きでそうなったのかなと思ったりもします。言われてみるとそういうことがいくつかありますね。前回お話しした宇宙ツアーの時も、宇宙ツアーしばらくお休みしたきっかけも、ちょっと私の体調がよろしくなかったので、あ、もうちょっと宇宙ツアーやってられないなということでお休みしたりとか、ということはこのお休みがあるということは、次のパワーアップ、大きく変化して、大きくね、ちょっとこう、なんだろう、大きく変化して、大きく飛躍する、そのタイミングみたいですね。私はよくよく考えるとそういうことが多いので、どうやらこれからまた大きな飛躍の前みたいです。皆さんもね、多分、まあ今日ね、私のこと聞いてみたんですけど、みんなも多分ね、そんなことあったりすると思うんですよね。なんとなく、こう、何かのきっかけがないと、こう、なんて大きなチェンジって起きなかったり。で、それって、私の場合体調不良が多かったりするんだけど、ちょっと何かのトラブルだったりとか、何かね、こう、ちょっと困ったことだったりとか、そういうことが起きちゃうのかもしれない。けど、そのことによって、大きな新しい飛躍につながっていく、そういうことってあるかもしれないなって、今思ったりします。そう言われてみれば、私もそうでしたね。そう、トラブルももちろん起きてくるんだけど、トラブルとかハプニングとか。でもね、それの後って結果、それよりもいいことが起きてくるっていう、今から思い出すとそんな感じですね。ということは、ちょっとね、この熱を出し、ちょっと声も出なくなり、ちょっとまだね、すいません、気づいてる方は気づいてると思います。まだちょっとぜ、元に戻ってるわけじゃないので、ちょっとお聞き苦しかったらすみません。なんとかここまで出るようになりましたみたいな感じでございます。でもね、この5月というね、季節になりましたので、また大きく飛躍したいと思いますのでね、よろしくお願いします。そして皆さんでもね、ちょっと体調不良が起きちゃった、寝込んじゃったとかね、あと、なんだろう、トラブルが起きちゃったとかって、もしかしたらね、次へのステップってこともあるのでね、ちょっとじっくりと体を休ませて、次の新しいことを始めるっていうチャンスかもしれないですね。はい、テムタンありがとうございます。そういうことだったんですね。もうね、私そう、体調不良だとね、やっぱ何もできないっていう風にね、気持ちもね、こう沈んでしまうからね、それがすごくね、やったんだけど、なんかもしかしたら、あ、 そっか、休ませてもらってるんだと思うとね、また逆に明るくなったりするかなと思ったりもします。はい、ありがとうございます。あとね、前回もちょっと聞こうと思ってて、ちょっと次のね質問いっちゃうんですけど、まあ私もそうだった、12年前の私みたいに、リュウさんの立場から見て、私みたいに気づいてない、リュウの存在に気づいてない人っているじゃないですか。そういう人たちって、リュウさんたちってどういうふうに思ってるのかな。そういう人にもリュウさんってやっぱりいるんですよね。ちょっと聞いてみます。あ、なるほどなるほど、そうか。あ、この間もちらっと聞いたっけ。そうか、リュウさんはすごく気づいてほしいと思ってるリュウさんと、そうでないリュウさんがいるって、そういえば言ってましたね。うん、すごく気づいてほしいって思ってるリュウさんはね、リュウさんアピールがすごいので、なんかリュウってなんだろうって、その人たちが気づいてきたりとかね、私のね、誰でもリュウとおしゃべりできるリュウトレという本にね、こう引き寄せられてしまったりとかね、そういう人がね、リュウさんに気づいてるみたい。でもリュウさんに全然興味がないよって言ってガンガン進んでる人もいるみたいです。だけど、そういう人たちリュウさんってどう思ってるのかな。やっぱりでも一生懸命いろいろサポートしてるから気づいてほしいと思ってんじゃないの。うん、あ、なるほどね。リュウさんはやっぱり人間ができてるって言い方変、リュウができてるっていうのか、人間ができてるから、なんか褒められたりとか、褒められたりとか、そんなことは気にしてない、すごいですねいや、そんなこと言ったってやっぱり褒められたら嬉しいよね。そりゃそうだよね。レルムタンはやっぱり嬉しいそうです。うん、そうだね。だったらね、やっぱりこう、まあ、リュウさんに興味のない人に自由に気づいてっていうのも難しいけども、すごくうまくいってたりとかね、トントン拍子に物事が進んでたりとかって、もしかしたら自分以外のね、自分の力じゃなくってリュウさんだったりとか、その他の存在だったりとかがね、いろいろとやってくれてるんじゃないかなっていうふうにね、思ってみるといいかなと思ったりもします。一番は、私がリュウさんとね、こういろいろとリュウさんのことをみんなにお伝えしたいって、一番は人をやるのにはやっぱり限界があると思って、人がねできることすごく優秀で、すごく努力してる人っていっぱいいるので素晴らしいと思うんですけども、やっぱりね、人の力ってどうしても限界ってあると思うんですよね。で、やっぱりその見えない存在たちってミラクルを起こしちゃうんですよ。なのでね、こんなこと起きるわけがないっていうことをね、叶えてきた人たち、私も含めてたくさん知ってます。なので、もしかしたらね、自分ならできる、でもこんなこと自分にはできないよなと思ってることも、リュウさんとね一緒にやり始めたりとか、まあ、他の存在でもいいと思うんですけども、天使さんだとかね、守護神様だとかね、いろいろな存在たちと一緒に何かを始めたら、もしかしたらミラクル、自分が想像している範囲を超えていくこととか、あと何だろう、自分では全く思ってなかったこと、人の発想じゃないこと、そんなことが起きちゃうんじゃないかなと思ったりもします。うん、なのでね、すごいアピールをしてこないリュウさんもいるかもしれないんだけども、なんとなく、もしかしたらこれリュウがいろいろやってくれてうまくいってんのかもしれないと思ってみてもいいかもしれないですよね。で、さっきも言いましたけど、なんかうまくいかない、言ってこないことも、何かリュウさんたちの采配でうまくいくように、そのトラブルが起きてきたりとか、ハプニングが起きてきたりとかしてるのかもしれないっていうふうにね、思ってみると、いろいろとね、見方が変わってきたりとかするかなと思います。で、そうしていくうちにね、なんかこう、そうだな、今ふと思いましたけどね、なんで私リュウさんのことこんなにいっぱい話するんだろうと思ったら、やっぱりね、自分だけのエリアってすごく狭いと思っていて、人間がね考えることって、リュウさんたちとかね、その見えない存在たちの発想というか、こうアドバイスってもう本当に、なんていうのかな、とんでもないところから来るみたいな、そんな発想なかったよとか、そんなことって起きちゃうの？で、これ私だけじゃなくって、みんなもそう言ってるので、本当にもうすごい奇跡だみたいなことが起きたりする。なのでね、騙してないけど、騙されたと思って、ちょっとリュウさんにね、相談したりとかね、話しかけてみてもいいかなと思ったりもしています。ね、やっぱりリュウさんと一緒にいるとね、なんか、なんだろう、そうそう、自分たち、人だけっていうか、人間たちを超えた、その発想だったりとか、その視野、やっぱり高いところから見てるせいなのか、視野が広いというか、全然思っても見ないようなね、アイデアとか出てくるので、それすごく楽しいかなと思ったりもしてます。はい。あ、なんだかんだでね、もうね、 15分ほど経ってるみたいですので中間になりましたので一旦休憩にしたいと思います、ね、後半もどうなるか分かりませんが一度休憩にしたいと思います。それでは後半をスタートしていきます。はい、後半はどうしましょう。前回に続いて宇宙獣のプラチナコスモの話聞きたいですか、それともレムタンを話しますか、どうしようか。じゃあちょっと変わって、じゃあまたプラチナコスモに宇宙の話とかちょっと聞いてみましょうかね。そう、誰でも行かれるね宇宙ツアーのお話前回したと思います。ブログにもちらっと書いてるんですが、ちょっとねすいません、私が寝込んでおりましたのでちょっと遅れていますが、そろそろねまたご案内したいと思いますので、ぜひぜひ私のブログをチェックしていただければと思います。さてさてね、宇宙獣と行く宇宙ツアーってね一体どんな感じなのかなっていうふうにね、まあ興味深いところかなと思いますが、まあプラチナコスモ側からのお話をちょっと聞いてみようかなと思ったりもします。ね、この間はそうですね、宇宙ツアーって何のために行くのとかね、そんな話をしてたと思うんですが、例えばね初めての方宇宙ツアーに行くときってどんな感じなんでしょうね。ちょっとプラチナコスモに聞いてみたいと思います。私はね結構初めての方とパーソナルツアーということでね、その方の縁のある星とかに行くことが多いんですけれども、宇宙たちから言わせるとどういうふうなことなのかな。あ、なるほどなるほど、そうですね、やっぱりね縁の深い星に行くというか縁がある星に、ま、招かれるというのかな、行くことが多いらしいです。で、ま、縁が深いっていうのはその人によって全然違うので行くところは全然違う。そして割とまあ最初は近いところが多いよねっていうのは、まあ、普通の、まあ、旅行とかと一緒かなみたいな感じですね。いきなりね山登りするから、じゃあ初めての人がいきなりエベレストには登らないもんねっていうことですよね。なのでね、やっぱり初めての方は近いところが多いかなと思います。大体ね、金星は割と多いかなと思います。お月様もまあまああるかな。金星と、まあ、水星もまあまあかなっていう感じですね。近いんだけど、割とね、行かないのが火星かなっていう感じがします。なんかね、どういうことかっていうと、なんか火星は、なんていうのかな、すごく情熱があってね、すごい情熱の星らしいんですけども、情熱プラス、情熱は情熱だといいんだけど、なんかこう、情熱とともに怒りみたいな感情がわーっと出てきちゃうことがあるらしく、そこを刺激されるみたいなので、ある程度ね、こう、なんか穏やかな人、穏やかな人っていうか、どうせだったら穏やかなところにいいんじゃないみたいな感じですね。金星はとっても地球によく似ているところなので、なんかそのエネルギー的な、なんかすごいエネルギーを感じたりとかっていうよりも、なんて言うんでしょうかね、こう、穏やかにね始めていくときには面白いところかなと思ったりもします。でもすごく縁が深いところとか、そうなんて言うんでしょうね、そこかなんていうのかな、その自分の、まあ、生まれた星かどうか分かりませんけど、縁の深いところからなんかよく呼ばれるっていう人たちいますけども、そういうねちょっと呼ばれるじゃないですけど、なんかこう用事がある星もあるみたいです。で多分そういう人たちってその宇宙時代にね、なんかいろいろお仕事をしてたりとか、あとは宇宙時代のお仲間を探してたりとか、何かねこう宇宙時代にやってたことが今の地球にすごく役立つので、何かねそのためにねこう宇宙からのメッセージを受け取ってくださいとか、宇宙エネルギーを受け取ってくださいというような、そういうメッセージがある場合もあるみたいですね。もう人によって全然違うのでね、何とも言えないんですけどね。なので初めてでもすごくいろんな深いことを知る人もいれば、なるほど、観光旅行みたいな人もいる。昔はね、なんか金星観光旅行の金星ツアーみたいな感じでね、結構楽しく観光旅行してたんですけど、ここ最近はドラゴンメッセンジャーさんたちと行くことが多いせいか、 割と観光ツアーではなくって、なかなかなんか宇宙時代のなんか深い歴史のことだったりとか、スターウォーズですよね、あの宇宙時代の戦争のことだったりとか、そういうことにね、なんかこうを教えてもらうことが多かったりしてましたね。あとはなんかこうすごく、地球の人たちってすごくあの感情が豊か、宇宙から言うとね、感情のことをすごく言われます。なのでその感情の、なんだろう、感情の整理っていうか、いろんな感情をなんか分析したりとか、なんかね、すごくこう感情のことをね扱われることが、まあまあ最近そうでもないけど、一時期はすごく多かったですね。だからこの感情のことって面白いのが、こうなんていうのかな、こう悲しくも嬉しくもないのに涙が出てきて号泣しちゃうとか、自分の感情がよくわからないんだけど号泣しちゃうとか、なんかこうなんかドキドキしちゃう、なんかサワサワしちゃうとかね、いろいろな感情が出てきたりして、その感情にが出てきた理由がよくわかんないんだけども、そういうのが出てくるみたいなこともあったりする。なのでね、感情のことを扱いたい人、あと宇宙時代のことをなんとなく思い出したい人、あとね、そうやっぱ宇宙時代のことを思い出す人、あ、なんか私ここにいたかも、私なんかこういうことしてたかもとかね、思い出す人もまあまあいたりしますよね。それも人による、そうだね、人によるんだね、人による。その人が地球で何をしたいかということに、何をしようと思って来てるかによって違うんだけども、ここでね、竜さんとか宇宙とかね、そういうのに興味がある人、どうしてもそちらになんかこう引っ張られていく人っていうのは、やはり宇宙時代に何かをしてたりとか、宇宙時代のこのね、何かやってたことをここでねやりたいとか、そういう人たちみたいですね。そしてね、私たちはね、宇宙獣さんと行く宇宙ツアーなので、獣さんがね一緒にいるのでね、自分のこの生身で宇宙に行くのはあまりおすすめしないです。私たちもね、基本的に宇宙船で行くことがほとんどなんですけれども、まあね、一緒にいる獣さんと、まあ、バディを組んでいくのでね、すごくね、こう安全に行けるという感じで行ってます。そしてね、新しい方法としてはね、本当に私たちのね、個人のなんていうのかな、一人一人の宇宙空間みたいなね、こうなんていうメタバース空間というか、こう仮想空間というか、そういうところなので、ほぼほぼ危険はないみたいです。で、しっかりとね、宇宙エネルギーを感じたりとかね、することができるので、宇宙時代のね、自分のことだったりとか、宇宙からのメッセージをもっと知りたい人とかね、どんどん行こうよっていうふうに言ってます。私もね、10年以上前にね、宇宙ツアー行き始めたんですけど、やっぱりね、行くたんびにもう新しい体験ばっかなので、もうさっきもね、一番初めもうワクワクしかないみたいな感じですね。今日は一体どういう体験ができるんだろうとか、これもね、こんな体験できるかなっていう想像は超えてるので非常に楽しいです。未だに想像を超えることばっかです。もう10年以上行ってるので、何千回もね、私宇宙ツアー何百回も行ってるよなとか言ってましたけど、未だに新しいとこじゃなくても、もう一回行くとこでも新しい体験をするっていう感じですね。まあ、宇宙は広いので、まあ、私が地球に来て体験できる、ね、限界はもう全然超えてることが、ね、起きているので、当然とは言って当然ですけれども、そしてやっぱり新しいエネルギーをいただいたりとか、新しいメッセージを受け取ったりとか、でそれがちゃんとね、地球の自分にちゃんと還元されて、ちゃんとパワーアップをして、ちゃんと飛躍をするっていうね、そういうところにつながってるみたいですね。いや、宇宙のことはね、なんかこうあまりにもいろんなことが多すぎて、簡単っていうか、それぞれの個人差もあるし、どこをどう話しようかみたいな、そんな感じの長いストーリーになりそうですね。これもちょっとじゃあコーナー作って少しずつお伝えした方がいいのかな、どうしようかなみたいな感じですね。そうです、まあ私を通じてゆうさんからね、お伝えしたいことって、宇宙のこともそうだし、地球のこともそうだしね、いっぱいいっぱいあるみたいですね。そう、宇宙、そうですね、うん、宇宙に、まあ最近ね、やっぱりまた、あ、そうそうそう、話しましょう。宮古島にね、行った時にね、やっぱりお星様めちゃめちゃ綺麗でした。やっぱりね、今ね、宇宙からのエネルギーとか、宇宙のメッセージを受け取る時にね、 やっぱり、今私たちが見れるのって星とかね、そういうの見れますので、まあ、宮古島ね、これ聞いてくださってる方、宮古島とかもっと素敵なところに住んでる方もいらっしゃるかと思うんですけど、本当にね、空気のいいところとかね、お星様すごい綺麗なので、ちょっとね、気が向いたらっていうか、お天気のいい日、空を見上げてみるといいですよね。そうするとね、なんかこう、宇宙エネルギーとか宇宙メッセージを受け取ることができるかと思います。そう、宮古島星綺麗でした、本当に。あのね、北斗姿勢がわかんないんですよ、星がいっぱいありすぎて。だから、星がいっぱいありすぎてどこだって一生懸命探して北斗姿勢がやっとわかったっていうくらいですね。こうちょっとね、北斗姿勢とかね、オリオン座とかね、すぐわかるかと思うんですけれども、そんな感じでございますね。はい、まだまだお話ししたいことたくさんあるんですが、あっという間にそろそろお時間でございます。レムタウンプラチナコスモ、今日もありがとうございました。興味深い話たくさん聞けたと思います。竜とおしゃべりしたい方、竜と一緒に行く宇宙ツアーに興味のある方、私のブログでご案内します。お問い合わせお待ちしてます。最後に竜からの一言メッセージをレムタンとプラチナコスモそれぞれお伝えいたします。はい、皆さんにお伝えしたいことをお願いします。はい、まずはレムタンから。自分のことを一番大切にしましょう。自分自身が健やかでないと愛を伝えること難しいです。地球やふるさとや木や風や家族、友人、動物たちなどに愛しいと思うなら、自分自身に愛を送りましょう。優と共に新しい時代を愛に満ちて進みましょう。素敵ですね。レムタありがとうございます。プラチナコスモより、あなたが諦めてしまったら宇宙は何もできません。すべてはあなたに委ねられています。勇気を持って前進しましょう。あなたが夢を叶えることが宇宙の未来を変えていきます。竜と一緒に大きな夢を叶えましょう。めっちゃ心強いメッセージ届きました。プラチナコスモありがとうございました。竜と一緒に新しい時代を前進しましょう。それではエンディングです。楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。リュウと共にドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers、 歌はドラゴンメッセンジャーミキリンさんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。
生まれた時からずっとそばにいてくれてる、気づいてほしいとずっと